お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は第一内科の古源誠先生をお迎えして、肺がんの検査と治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは先生、まず肺がんというものはどういった病気になりますか？
はい、そうですね。肺がんっていうのは、気管や、あと気管支、あとは肺にできるがんを、総称して肺がんというふうに呼びます。
はい。細かく言うと、どういったものがございますでしょうか？
そうですね。大きく組織型が4つに分かれるんですけども、はい。特にその肺の中心部の方ですね、方にできる、肺門にできるって、と言いますか、中心部できるがんっていうものは、扁平上皮がんと小細胞がんというのが多くて、それはタバコと関係していることが多いんですけども、はい、末梢といって外側にですね、肺の外側にできるようながんは、肺の腺がんと、あと大細胞がんというのが多いんですが、そういうのはタバコと関係しないことも多いと言われています。
この肺がんなんですが、比較的男性と女性とで言えばどちらの方が多いんでしょうか？
そうですね。やはり、タバコとの関係もあるんですけども、やっぱり男性の方がやはり、多いです。はい。
どれぐらいの倍率になります
か？そうですね。かなりデータばらつきがあるんですけど、大体我々臨床していて、大体7対3ぐらいの割合でしょうかね。のような形です。
はい。そうなんですね。はい、
男性に多いということですかね。
多いということで、はい、喫煙というところも考えていくと、やはり年代的にはどれぐらいの年代の方が、
はい、やはり高齢の男性が多いんですけども、大体40代ぐらいから徐々に出てきまして、大体やっぱ60代、一番多いのは70代が多いんですが、60代、70代になってやっぱり急速に数が増えてくるというようながんになっております。
そうなんですね。はい。この肺がんなんですが、自覚症状としてはどういったものがございますか？
はい。一般的にやっぱり呼吸器症状、全般なんですけど、いわゆる咳とか、痰とか、あと、血が混ざるような血痰とかですね。そういう、あと症状が、出ることもありますし、あとは気管支がちょっと押されてですね、いわゆる前鳴って言いますけども、ぜいぜい音がしたりとか、それで呼吸が苦しい、呼吸困難とか、そういう症状が出ることも多いですけども、そういう肺、一般的なその呼吸器症状以外にもですね、例えば、肺にあるリンパが腫れて、それで、ちょっとその声を出すような神経に触ってしまうと、声かすれですね、そういうので、見つかるということも、ありますし、あとはどうしても転移とかしやすいがんですので、頭に転移があったりすると、頭痛とか、脳転移の症状が出てきたりとか、あと骨に転移があると骨転移とか、いきなりそういう転移にある症状で出ることもございます。
はい、こういった症状は初期の段階からも見られるものなんでしょうか？
そうですね。やはり初期の場合には、やはりそうですね、通常先ほど言いました、いわゆるタバコと関係しやすい、一応肺の中心型、この入り口の方にできるようながんは、結構咳とか痰とか症状が出ることが多くて、そういう場合は結構早めに出ることもあるんですけど、なかなかその、肺の外側にできるようながんは症状なかなか出ないこともあって、なかなか早期で見つかることは難しいということがございます。はい、
じゃあ早期に発見する場合に一番いいのはやはり検診。
そうですね。検診になります。
ということになるわけですね。はい。はい、先生、先ほどもね、原因は、喫煙ということもありますということで、一番大きな原因になってくるとは思うんですが、はい、その他にも原因というのはあるんですか？
はい。そうですね。もちろん喫煙が一番多いですけども、喫煙に関連して言えばですね、やはりもちろん自分でタバコは吸わなくても、周りの方が吸って、それで、肺がんになると、そういわゆる自動喫煙によって起こるような、そういうリスクもありますし、いわゆる あとはその、もともと肺の病気ですね。いわゆる慢性閉塞性肺疾患で、タバコで起こるような、ご病気を持ってらっしゃりとか、あとは間質性肺炎で、肺のもともとご病気を持ってる方で起こしやすかったりとか、あとはその、ああいうアスベストですね。いわゆる建築資材ですけど、最近ではほとんど使われてませんが、そういうのに暴露して、それがリスクになるということもございます。あとはそのちょっと難しい話ですけど、はい、その最近ではですね、タバコと全く吸ってない方が肺がんになる方も、はい、いらっしゃるということが分かりまして、やっぱりその肺がんになるような遺伝子の異常がですね、どんどん分かってきておりまして、そういう遺伝子の異常があってその肺がんになるという方もいらっしゃいます。
そうなんですね。はい、一番喫煙ということが原因でということが多いということなんですが、はい、じゃあその喫煙されている方と、タバコを吸われている方と、吸ってない方のこの割合というか、どれぐらいの確率というか、なんて言ったらいいんでしょうか、先生。吸ってない人に比べて、どれぐらいの人数の方
というか。そうですね、これ、はい、ちょっと具体的な感じの数字とかではないんですけど、いわゆるこう、論文とか、そういう報告では、吸ってる方は、吸ってない方の大体4倍からですね、多い時で本当に20倍ぐらいっていう、そういうことも言われてますので、あるいは喫煙がやっぱり一番大きなリスクになるのかなというふうには思いますね。は
い、4倍っていう数字だけでも多い数字ですのに、多い時は20倍っていうのが。
そういう報告もあるということでした。はい。
こうやっていろんながんがございますけれども、この肺がんも沖縄ではすごく死亡率の高い病気になってくるんでしょうか。
はい、そうですね。いわゆる全国的に見ると、日本のですね、やはりやっぱがんで亡くなられる方でですね、一番多いがんの原因としては、やっぱり肺がんが多いと。男女の総計で見ると肺がんが多いというふうに言われているんですが、やっぱり沖縄県でもそういうようなデータが出ておりまして、全国平均並みのですね、の割合での患者さんの亡くなる方もいらっしゃるというふうに伺っております。
こちらの手元の資料でも沖縄県では男性が1位、そして女性は大腸がんに次ぐ2位ということで、肺がんの死亡率が書かれていますけれども、本当に多いわけなんですね。
そうですね。はい、
そうやって、多いからこそ、皆さんすごく気にかけているものではあるとは思うんですが、はい、先ほどのように早期ではなかなか気づかなかったりする場合には、やはり特定検診であったりとか、そのがん検査がすごく、必要になってくるということなんですよね。
そうですね。はい。
検診も、やはり、頻度というのはどれぐらいの頻度で？
そうですね。やはり肺がん自体がかなりこう、スピードがですね、大きくなるようなスピードが速いがんでもあるので、本当にたまに受けるよう、例えば2、3年に1回とか、たまに受ける程度であると、やはり、やっぱりせっかく見つかったとしても、やっぱり進んで見つかるということも多いですので、早い段階で見つけるためには、やはりある程度定期的に、いわゆる毎年ですね、ちゃんと日を決め、月を決めて、それでやっぱり定期的に年に1回はしっかり受けていただくということが重要なのかなというふうに考えております。
そうですね。はい、タバコを吸われている方はもちろんのこと、受動喫煙という形で、それを、自分は吸ってないから大丈夫というところではなくてですね、皆さんも同じように、年に1回は確実に受けていただいた方がいいということですよね。
そうですね。
はい。さて、じゃあこの肺がんについての治療法についても、
はい、
説明いただけますでしょうか。
はい。一般的にはがん、全般的に言えることですけど、治療の大きな柱としまして、いわゆる手術でありますとか、放射線治療とか、あとはお薬の治療ですね。抗がん剤が中心になりますが、薬物治療。あとは最近ではいわゆる緩和ケアですね、症状を取るような治療ということが大きな4つの柱として言われております。
それぞれ、進行状況に応じてその治療方法というのは変わっていくわけですよね。
そうですね。はい。まず早い段階ですね、早期に、ちょっと難しい話で言うと、例えばステージとかですね、例えば1期とか2期とか、早い段階だと手術だったりとか放射線で、なるべく根治を望むような治すような、方向で治療を考えていくということになります。より進行していくと、特に3期の場合だと、手術と、抗がん剤、 あとは、まあ、あとは放射線を加えたりとかですね。そういうのをうまく組み合わせて、まあ、使って、より、縮小効果とか、効果を狙って治療することも、ございます。で、まあ、残念ながら4期というのは一番進行した、進んだ状態なんですけど、そのような場合には、残念ながらですね、こう手術とか、いわゆる、積極的な放射線の、まあ、治すための治療といいますかね、そういうのはちょっとなかなか難しくなってきてしまいまして、うん、その場合は病気をやっぱコントロールするといいますかですね、それをそのためにお薬の治療、薬物療法を行うことが多いです。
うん、まあ、それぞれの治療も、どんどん進歩しているというか。
例えば放射線ですね、我々よく関係していることで言えば、放射線であれば、いわゆるピンポイント照射といいますか、
はい、
よりまあ、病変の方により集中的に当てるような、いわゆる低位放射線っていうのを行うことがありまして、うん、まあ我々の病院でもやっております。うん、で、あとお薬について言えば、まあ、少し難しいお話ですが、まあ、いわゆる一般的な抗がん、これまでの抗がん剤というものだけではなくてですね、
はい、
最近では、先ほど申したように、まあ、遺伝子の異常でがんになる方が分かって、うんおりますので、うん、そういう遺伝子をまあ、ターゲットとしたような治療ですね、いわゆる特効薬的なお薬がございますので、そういうのを使うこともございます。あとは、よく今、テレビとかでも話題になっている、がんの領域で、まあ、免疫療法が使われるようになってきておりますので、そういうような、まあ、専門的に言えば、がん免疫療法、免疫チェックポイント阻害剤っていうお薬になるんですけども、
はい、
そういうのを使うということも、うん、あります。
まあ、それぞれの治療法の中でよく聞かれるのは副作用がかなり きついということも聞いていますけれども、はい、その副作用に関してもだんだんとこれ軽くなっていく方向になっているんでしょうか。
はい、まあ、特にまあ、まず抗がん剤の領域ですけども、これはもう、ま、昔のお薬と比べてやはりかなり改良が進みまして、まあ、副作用が抑えられるような形で、まあ、お薬が作られているというところもあります。あと、いわゆる、例えば吐き気だったりとか、うん、そういうものに対して、よくそれを抑えるような、いわゆる補助的なお薬っていうのも、すごく開発が進んでおりますので、まあ、そういうのはサポートするようなお薬っていうのも、非常に出てきております。あとは、先ほど申したように、抗がん剤以外の、いわゆる分子標的の治療であるとか、免疫療法とか、そういうのは、ま、それぞれ、ま、副作用の出方がこれまでとは違っていて、まあ、一般的には、やはり抗がん剤よりかは副作用は少なく目になっているというふうなことは言えるかなというふうに思います。うん、
はい。で、先生、最後、四つ目の緩和ケアに関しても、
はい。
まあ、これは、よく、まあ、終末期医療というイメージが強いんですが、
はい。
最近では早期からも使われているという。
そうですね、
導入している。
はい。いわゆる、まあ、例えば痛みだったりとか、
はい、
そういうことだけでもなく、ではなくてですね、やはり例えば患者さんの、まあ、精神的な面であるとか、また社会的なサポートとかですね、そういうことも含めての、いわゆる、まあ、総合的に、緩和ケアっていうのを、まあ、行うことが多くなっておりまして、まあ、もう一般的にはもう、診断ついた早い段階からですね、そういう緩和ケアっていうのも、行いながら、ご自身の生活をしっかり保ちながらですね、あとはまあまあ、身体的にも痛みとかもコントロールしながら、体力も守りながらですね、そういうのをしっかりがん治療に向かっていくと、そういうことで治療を進めさせていただいております。
はい、まあ、まず何の病気もそうですけれども、まず予防できるものは予防しましょう、
はい、
そして早めに発見できるように検診を受けましょう、
はい、
ということだとは思うんですが、はい、まあ、予防に関しては、やはり一番重要なのは、禁煙でしょうか。
そうですね。禁煙になりますね。うん、はい、やはり、今、やはり、まあ、原因として分かってて、一番やっぱりリスクが高いのは喫煙ですので、うん、まあ、それを、まあ、まあ、禁煙ということが一番、まあ、予防という意味では一番非常に重要なことかなというふうに考えております。
まあ、本人だけではなくてね、先ほども受動喫煙のところも考えると、ご家族のためにもとても大切な部分になってくると思いますね、はい、で、検診も毎年必ず受けるようにしてくださいということですね、
はい、
まあ、進行の度合いが早いということなんですよね、先生ね、これはね、先ほどもおっしゃってましたけど、
そうですね、まあ、うん、まあ、いろんなタイプのものがありますが、まあ、やはり、まあ、でも総合的に見ると、やはりどうしても肺がんはどっちかというと進行が早いがんになるかなというふうに思います、うん、はい、
まあ、検診を待たずとも、例えば先ほど最初におっしゃったような症状が、
はい、
ね、あの気になるようであれば、はい、早めに受診ということですよね。
そうですね。まあ、通常やっぱりあの例えば咳とかですね、うん、あのやはり2週間以上やっぱり続くようであればですね、うん、まあ、例えばまあがんだけではなくて肺炎であったりとか、うん、いわゆるあのあと結核とかもありますのでね、あのそういうことのあのまあ検査という意味ではあのレントゲンというのをお勧めいたします、うん、ただ肺については一番詳しいのは CT 検査ですので、どうしてもやっぱりあのまあ症状があってお困りでちょっと心配ということであれば、CT 検査ですね、うん、そういうのをあの、まあ、主治医の先生とご相談されて検査を受けてもよろしいかなというふうに思います。
はい、まあ、先ほどもね、一番重要なのが禁煙であるということなので、今禁煙外来とかもね、あの病院にはありますので、はい、ぜひそちらもご用されながら ね、
はい、
一人ではなかなかやはり難しかったりするわけですよね。分かってはいるけれども、ちょっとやトライしたけれどもまた元に戻ってしまう、
はい、
それを繰り返している方も多分多いかと思いますので ね、はい、あのそして専門家の方たちにきちっと相談しながら、はい、あの推し進めていくという形では禁煙外来とてもいいですよね、先生。
そうですね、
はい、こちら龍大に病院
で、龍大でも、はい、禁煙外来というのはやっております。
なのでぜひね、皆さん、あの、あ、自分行かなきゃなと思う方はぜひね、今ラジオを聞いた皆さんの中でね、心当たりのある方はぜひすぐにでもね、あの行動していただきたいと思いますよね。
はい、
はい、じゃあ先生、最後にあの繰り返すとは思うんですが、まとめていただいていいでしょうか。
はい、そうですね、あのまあ肺がんがですね、やっぱり増加傾向にありますけども、まあ、予防としてはやはりあの禁煙が、あの、一番重要かと考えております。
はい、
あと、早期発見としては、あの、繰り返しですね、まあ、検診することが、あの、重要かなというふうに考えております。あと、先ほども言いましたが、咳が2週間以上持続する場合は、ぜひ、あの、胸のレントゲンをですね、受けていただきたいなというふうに思います。その他、あの、血痰とか、体重減少などの症状が出現した際にも、まあ、早めに、あの、医療機関受診が必要だと思いますので、またよろしくお願いいたします。あと、肺がんについてのお薬についてですけども、まあ、新しい、まあ、抗がん剤であるとか、あとは、吐き気止めの動画が導入されたりとか、あと、分子標的の治療とかですね、あの、免疫療法であるとか、あの、まあ、まあ、肺がんのお薬の治療もあの非常に進歩を見られておりますので、あのそういうのもあの自分活用してですね、あの、まあ、もしあの診断ついた方はですね、治療に向かわれていただきたいなというふうに考えております。
はい、ぜひね、あのこのラジオを聞かれた皆さんの中で、まあ、自分は吸ってないけれども身の回りにね、ヘビースモーカーの方がいる、ヘビースモーカーじゃなくても とにかくタバコを吸ってる方がいらっしゃるという中で、まあ、本人の自覚の中でやめたいなと思ってる方も絶対いらっしゃると思いますのでね、はい、そういう場合はぜひあの禁煙外来も、おすすめしながら検診してるというね、一言周りからのね、あの声もかけていくとすごく変わっていくんじゃないかなって、
はい、そうですね、ぜひお願いしたいと思います。
はい、はい、思いました。はい、本日は、琉球大学医学部附属病院第一内科の古源誠先生をお迎えして、肺がんの検査と治療についてお話を伺ってきました。先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.